お差し支えのない方はご起立ください。新聖賛美歌46番をご一緒に賛美いたしましょう。一緒に主の祈りをお捧げいたしましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。リバイバルソングをお願いいたします。叫べ全地よ、
我が主イエスよ、救いの君、主の愛たたえる、命の限慰め主よ、我が しい崇めよ永遠に叫べ全地よ歌え主の力と栄光山も海も震える皆の轟きに喜べ御手の技を永遠に愛し使えるすべてに勝るイエスの愛。
もう一度、
我が主イエスよ救いの君主の愛讃える命の限り砦で力慰め主よ我が霊魂崇めよ永遠に叫べ全地よ歌え主の力と
神の国と神の義を。2番はハレルヤで歌える方はハレルヤの方にお願いします。1番はご一緒にどうぞ。
神の国と神の義をまず求めなさい。
ここで挨拶の時としたいと思います。
これらのものは与えられる、ハレルハレルヤ。神の国と神の義をまず求めなさい。これらのものは与えられる、ハレルハレルヤ。
みんなでハレルヤ。
ではご一緒に使徒信条をお読みいたしましょう。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お祈りをいたします。ハレルヤ。 愛する天のお父様、主の皆を心から賛美いたします。神様、2月になりました。この2月の一番初めの聖日に、あなたはこのように穏やかな暖かい日を与えてくださいました。神様、このような暖かい日も寒い日も、あなたが私たちに意味のあるお天気として与えてくださっていますことをありがとうございます。すぐる1週間、私たちはそれぞれの場所でそれぞれの思いの中で過ごしてきましたけれども、今このように一つところに集められ、愛する兄弟姉妹方がそれぞれ心を一つにして賛美し、祈り、御言葉の養いを受け、神様のもとに一歩でも近づきたい、神様の姿に少しでも似るものとされたい、そのような思いでこの礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。神様、私たち40名の兄弟姉妹方とともに礼拝を捧げたいと願っています。一人一人が礼拝を大切にすることができますように、そしてこの場に集いましたら、霊と誠をもって主の前にぬかずき、低くせられ、あなたを熱心に求めるものでありますように、一人一人を整えてください。そしてこの礼拝がこの1年余りの時も毎週御言葉を恵みをいただきながら、多くの兄弟姉妹方のお働きや奉仕によって支えられてきたことを、本当に私たちこの体をもって知ることができまして、本当に感謝いたします。神様、どうぞ一人一人をあなたが祝福し用いてくださいますように心からお願いいたします。この祝福の場を覚えながらも来ることができないでおられる方、病気のために、あるいはさまざまな御用のために、あるいはさまざまな思いのために、ここに来ることができないでおられる愛する兄弟姉妹方のことを思います。神様、どうぞお一人お一人のそば近くに主がいてくださり、痛むところに手を当てて主が癒してくださり、どうぞこのところへ共に礼拝をするようにと招いてくださいますように心からお願いいたします。今月は神様、私たちの教会では牧師就任式を予定されています。本当に神様、感謝いたします。神様、そのための準備もどうぞ主にあって整えることができますようにお願いいたします。今日これからのプログラムの一つ一つを主に委ねます。神様がどうぞこの場に満ちてくださいまして、私たちを導いてください。すべてのことを主に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では聖書をお読みいたします。マタイによる福音書7章の21節から23節です。今日はご一緒にお読みいたしたいと思います。マタイによる福音書7章の21節から23節。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。以上です。では知ること、知られることと題して、浜川浩一牧師よりメッセージをいただきます。
主の皆を褒めたたえます。2月に入り、こうして第1週目、共に御言葉に預かる恵みを感謝いたします。この1週間、まあですね、聖書教育ではこの箇所が与えられていて、どうしたものかなと思っていたところであります。1週間この御言葉の前にのたうち回って今、ここに立っているわけですけれども、今日はちょっとマタイによる福音書の中でもイエス様のその言葉、非常に厳しい言葉でありますが、ここからまた私たちは共に恵みに預かっていきたいと思っております。さて、今受験シーズンですね。嬉しいお知らせなどもこう耳にしたりするんですが、先日もまたニュースで、公立高校の選抜入試というのが少しニュースの報道で流れておりました。この時期というものは、若い子たちにとっては一つの、ですね、人生の中での、頑張らないといけないところというかですね、ここである程度こう、どうなっていくのかとまた、変わってくる、そんな時期を迎えております。大学の入試なんかもそうですけれども、狭き門うんぬんとか言いますよね。あれ実はこのマタイによる福音書7章からの言葉であるわけです。私たちは日本のことわざとして使っていますけれども、実は、聖書から取られているという言葉が非常に多くあるわけです。そういう意味では狭き門から入れというところは、どうも聖書の捉え方とはちょっと違うですね。本来の捉え方とは全く別の形で私たちは読んでいるのかもしれません。他にも豚に真珠とかですね、ちょうどこの7章からの言葉であります。ここは、三条の説教の中での最後の方になっていきます。私たちは先々週ぐらいからずっとこの箇所をずっと読んできておりますけれども、偽善者たちに対する警告、本当に貧しい者たち、その悲しんでいる者たちに対する慰めと恵み、いろいろなことを私たちはこの中からイエス様に教えていただいたわけですが、この今日の箇所、マタイの福音書7章21節からの言葉は非常に厳しい、きつい言葉であります。1週間このギリギリになるまでどうしようかと思っておりましたが、これやっぱりですね、こう異邦人とかまだイエス様を知らない人たちに向けられた言葉でないからこそ重いのかなと考えております。これは主を信じると告白したもの、これはクリスチャンに向けて言われている言葉であるからです。私たちは信仰告白をし、バプテスマを受け、どこかその信仰告白、バプテスマがある意味での私たちの天国行きの片道切符であると思ってしまいがちでありますけれども、イエス様はそういうふうに捉えていないということがここから見てわかるのであります。主よ、主よ、このマタイの福音書を書いたこのマタイという方はですね、他の福音書、他のマルコとかルカとかとですね、違う独自の書き方をしている場所があります。マルコやルカはイエス様を弟子たちが呼ぶときとか、先生とかラビ、そういう形で呼ぶんですね。なんですが、ここ、マタイはそういう箇所をあえて主よ、キュリエという言葉に置き換えて書いてるんです。マタイのこの福音書は主にユダヤ人のキリスト者に向けて書かれた言葉であります。 そのユダヤ人に向けて、このイエスこそ私たちの主であるということをはっきりと表すために、ここであえてキュリエ、そんな言い回しに書き換えてあるんですね。主よと告白する、この方を主よと言っていくことの重さがどこかここには含められているのではないでしょうか。パウロなどは言います。主よと告白できるのはただ聖霊によるんだ、聖霊によらなければこの方を主よと告白することはできないと言われていますが、聖霊によって告白したその中でも、イエス様はある意味でこう分けられる瞬間があるんだということをここで見ることができるのであります。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ってきたではありませんか、うん、ご存知の通りイエスの名というのは力があります。使徒の働きの中でですね、こうイエスの名をこう試しに使ってみたものがひどい目にあったって言葉がことがあるぐらいですね、主に立たなければこの名というのは使うことができない、これは信仰によって初めて言うことができるものである。そうです、ここで出てくる知らないとイエス様に言われた方々、少なくとも信仰は持っていたんだということがここで分かってくるんですね。ただ信じている、それだけではいけない部分があるのかもしれません。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、正しくないと言われるんですね、私から離れていけ。非常にきつい言葉であります。なぜイエス様がこういうふうに言われたのか、自分が果たしてイエス様の目の前に立たされるときにどのように言われるのか、そんなことを考えながら御言葉に当たっておりました。私たちは信仰生活を送る中でやっぱり考えないといけないことがあります。私たちが信じるということはどういうことなのか、私たちはどのように信じているのか、このことをやっぱり私たちは確認をしていかねばならない。私たちがただ自分のお願い事を聞いていただくために、自分の願いが叶うためにイエス様を利用していこうとするのなら、このように言われてしまっても仕方がないのかもしれません。このマタイによる福音書一章前の6章にこんなことが書いてあります。6章1節から、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。ここでイエス様の前に出てきた人たちは、私はこれだけやってきたではありませんか、あなた見てたでしょ、そう言っていくんですね。でもイエス様はそれらのことを知らないと言われるのであります。自分はどうなんだろうか考えるところがありますね。私たちが伝道するのはどういうことなんでしょう。私たちが神様に対してこんなこと頑張ってるんですよって ていうためにするのかです、ね、本来私たちが伝道するということは私たちの目の前で示された道、その喜びを伝えたい、私が受けたこの恵みを誰かにお伝えしていきたい、そんな中で始まってくるものであります。ですがいつの間にか伝道するという行為がどこか自分が評価されるために、自分が満足するために、自分がそこでこう相手を利用して自分が満足感を得るために、満たされるために、行ってしまうことがひょっとしたらあるのかもしれません、うん、私たちはこの中で大事なことはイエス様との関係であるということを見ることができます。私たちは聖書を読み、その中での知識の上でだけまるでこれがイエス様の伝記であるかのようにですね、その書類上でだけ知る、それで満足してしまっている私たちがいないでしょうか。神様は、イエス様はどちらかというとそういう知識上の知るじゃなくて、本当に共に生きること、共に考え、共に悩み、共に歩むこと、それらを求めているのではないかと、ここを読むたびに思わされるのであります、うん、私たちとイエス様との関係、それは救い主とですね、罪人、そういう部分があるのかもしれませんけれども、イエス様はこの福音書の中で驚くべきことを言われている箇所がいくつかあります。私たちのことを子よと呼ぶのと、もう一つですね、友よって言っているところがあるんです。今日はちょっとこの友っていうのが何であるのかというところから、この御言葉に預かっていきたいと思うのであります。友って何でしょう。ただ単に自分と一緒に楽しいことをするのが友であるのか、まあ、それもお友達であるでしょう。一緒にこう笑ってこうですね、楽しいことをしていく、でもそれだけではないんだろうと思うのであります。友、これはある意味で、相手が間違ったことをするときに叱ることのできる、またその相手の叱責を聞くことができる、それがある意味で友としての一つの関係ではないかなと思うんです。何かあったときにその悩みをこの人だけは打ち明けることができる、この人だけは共有することができる、そういう人格的な交わりである。非常にこれはショックなですね、ある意味でドキッとすることであるんですが、マタイの福音書にはこのような箇所もあります。マタイの26章にちょうどイスカリオテのユダがイエス様を裏切って兵隊たちに売り渡してしまうその場面です。マタイの福音書26章49節、それで彼はすぐイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ何のために来たのですかと言われた。裏切ったそのイスカリオテのユダに対してイエス様は友よ とおっしゃるんです。裏切ったものを友って言える人はそうそういませんですね。でもここはあえてイエス様が友よと、イエス様とイスカリオテのユダの関係が本当に親しい友である、そんなふうに言っていくのであります。イエス様はひょっとするとこの裏切った後のイスカリオテのユダのその痛みを承知で、あえてこのように言われたのかもしれません。彼がこれから苦しんで自殺をしていくというところまで行くのでありますけれども、あなたは私の友だ、こう言われるところに私たちはどこか慰めを与えられ、ほっとする部分があるのであります、うん、この友のためだったら私は痛みを負っても構わない、この友のためだったら私は命を懸けても構わない、そんなイエス様の覚悟がここで見えてきはしないでしょうか。そうなんですね、イエス様が私たちに求められる関係というのはまさにこういう友としての関係なのであります。上辺だけ全く会ったこともない、そんな中でこう名前だけ利用される、そんな関係ではなく、本当に一緒に歩んで、一緒に笑って、一緒に泣いて、一緒にこうこれからどうしようかと考えて、そんな関係である。イエス様はそのことを示されているのではないでしょうか。まあ世の中には親友という言葉があるんですけれども、私たちはこのクリスチャンである以上、それより一歩先に行って信じる友としての親友ですね、これを得ていく必要があるのかななんてことも考えさせられるのであります。一緒にイエス様を信じていく友がいる、一緒に悩みを打ち明け考えていける友がいる、これがどれほど私たちにとって恵みであって感謝なことであるでしょう。僕にもそういう友がおります。この聖書カバー革製なんですけれども、これはその友が作ってくれたものなんですね。実はこのこっそりこのカバーの後ろのところに僕だけに当てられた言葉が載ってたりするんですけれど、僕は彼とだったらこう喧嘩しても大丈夫だろうと思うんです。主にある友として、お互いが間違ったことがあるんだったらそれをガンとしてそれはダメだということができる、それでも関係は崩れないんだって言える友。イエス様が求められているのは私たちとそういう関係を作りたい、そういうことなのではないでしょうか。ここのところ私たちは聖書の学び会祈祷会でですね、非常に厳しいところを、いただいてばかりおります、今特に、祈祷会、そして今蒼天でやってる箇所がちょうどエレミア書です、今朝方もエレミア書これ1年間やらないといけないのかちょっとこれはつらいなっていう話をしていたのであります、ある意味でこう報われなかった預言者であるエレミアのこの言葉ですね、こう取り継げば取り継ぐほど周りから、嫌われのけ者にされ、命を狙われ、なんでこんな状態になるんだろうというような中に置かれていった彼でありますけれども、やっぱりですね、そういうところからも学ぶところがあるのであります。 エレミアが語っていく非常に厳しい言葉です。その隣で偽預言者がその人たちに都合の良い言葉を語っていく。人々はその都合の良い言葉に、その偽預言者の自分にとって都合の良い言葉にこう惹かれていくのに対して、エレミアは自分が非難されようが、自分が痛みを受けようが、あえてそのきつい言葉を引き受けて語っていくのであります、うん、私たちとイエス様の関係が本当に友としてあるのだったら、私たちは時にこういう厳しい言葉にも聞いていかねばならないのかもしれません。これはダメだと言われることに対して、私たちはぐっと痛みを感じてしまうんですけれども、私たちは確かにその人格的な関係を築いていかねばならないのであります。あなた方を全然知らない、これはその人の信仰生活の中で本当の意味でイエス様との交わりの時がなかったということを表しています。私たちはお祈りの中で、またいろんな時にこうしてください、ああしてくださいとは言うけれども、果たしてイエス様の言葉に聞く耳を持っているだろうか。何か踏ん張らなければならない時にぐっとそこにとどまるということができていただろうか。そんなことを考えさせられるのであります。ただ、信仰の友としても難しいですよね。神様はこういうふうに言ってるよ、御言葉を通して言うのでありますけれども、人から語られる言葉は所詮やっぱり人の言葉です。残念ながら私たちは人から聞くと受け入れられない。神様の、たとえそれが神様にとっても正しい言葉であっても、人からの言葉はあくまで私たちは肉として聞いてしまいそうになるんです。私たちはそういう意味では本当に成熟した関係を、本当に信頼できる関係を築いていかねばならない、そう思わないでしょうか。上辺だけ御言葉に従うものを、マタイの福音書7章続く箇所ではこのような例えを持ってイエス様が語っています。岩の上に自分を建て、の家を建てた者、砂の家に自分の家を建てた者、どちらも外面上は家が建ってるんです。どちらも同じように全てのものが整えられ、素晴らしい家が建ってるんです。しかしその土台が何であるのかが重要である語られています。私たちは移り変わりやすい自分の思い、感情の上に家を建てていないだろうか。変わらない土台にちゃんと家を建てているだろうか。このことをやっぱり考えていかねばならないですね、うん、私たちはやっぱりここで気を引き締めて、イエス様の言葉に聞き従うものであり続けなければならない。そうです、私たちはイエス様の心を無視してクリスチャンとしては歩めません。どれだけそれは繕ったとしても、どれだけこうそれを役者としてこう演じたとしてもダメなんですね。続く8章には、ツァラトに侵された者がやってきて癒してくださいイエス様に尋ねていくところがあります。それに対してイエス様は、私の心だ、清くなれ、するとすぐに彼の病が癒されていく、そのようにある。 私たちにとって大事なのはイエス様の心です。私たちの思いではなくイエス様の心なんです。私たちはこのイエス様の心を大事にして共に歩む友としてやっていかねばならない、そう思います。これから私たちが歩む中でもこういうことはあるのかもしれません。イエス様の心を無視して他の方法を探してみようとする、イエス様の最善を拒絶して他のものを求めてしまう、でも私たちが何かあるとき私たちはどこにとどまるべきかということは聖書が教えてくれているんです。第一コリント十章にこのような言葉があります。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。蒼天野祈祷会では少しお話をしておりますけれども、脱出の道、私たちが困難にあった時の脱出の道、これは別にこう他に道が枝分かれしてあるというニュアンスで書かれているものではないんですね。困難の時にこれ以上進めないという時の中で道が他にできてますよっていう意味ではないんです。脱出の道、これもっと正確に言うんだったら出口なんですね。イエス様は時にこう厳しいところを私たちを通らせるかもしれません。でも その先に必ず出口があるんだということをここでは言ってるんです。イエス様が道であるんだったら、私たちはそのイエス様のところに、イエス様の心にとどまり続けなければならない。でも私たちは自分の都合によって、自分の感情によって時に別の道ないのに、私たちは自分で道を作り出そうとしたり模索してバタバタバタバタしようとしてしまいます。でもイエス様はそうじゃなくて、私と共に歩むように、私と一緒に考えるように、私のうちにとどまるように、そのように言われるんですね。都合の良い時だけイエス様の名を語りやっていくというのは、こうやっぱり自分で自分の道を決めて、イエス様がここだと言ってるのに無視をして、そちらを選び取っているのかもしれません。それではそこにはイエス様との交わりはありません。イエス様との語り合いはありません。彼と共になることはできないのであります。私たちは何かあるたびにイエス様に祈り求め、聞いていかねばなりません。本当の意味であなたがこう約束してくださっているんだったら、そのことを表してくださいと求め、そこにぐっととどまっていく、イエス様のうちにこうしっかりと足をつけていく、それが大事になってくるのではないでしょうか。僕も言われたくありません、あなたのこと知らない。正直まだでも自分自身としてもイエス様を本当に知ってるんだろうか、イエス様と本当にこの日々の生活を喜んで歩んでるんだろうか、共に歩むと言いながら私は本当にイエス様と共に今生きてるだろうか、そういう葛藤があるのは事実であります。 私たちはだからこそそこで嘘をついていきたくない、ね、クリスチャンであるんだったらそのクリスチャンであるふりをするのではなくて本当にこのイエス様との友人関係を築いていこう、私たちはそういう中におらねばならない。どうでしょう、どれだけ私たちはイエス様と友としての関係を築いてますか。本当に日々の歩みの中で、ああこいつとだったらこう楽しんでいられる、この人だったら本当に喜んでいられる、そういう関係を築けているでしょうか、うん、友である条件としてありますね。相手が自分のことを何を言うか前よりも知っててくれる、同時に私たちがイエス様の思っていることに対して敏感にこう、あ、多分こいつはこう言うだろうな、この方はこう言われるだろうな、そちらにこう目を向けていける自分自身であろう、そう思わないでしょうか。今日はですね、僕自身もここを見ながらこうずっとうめいてまとまりのないものであったかもしれません。でもここで一番大事なこと、イエス様と人格的な関係を築いていく、これが私たちにとって重要なんだ、そのことをどうぞ覚えてこの新しい一週間を歩まれてください。神様、それはその手に届かないそんな関係ではありません。救い主イエス様との関係というのはどこかこう遠くに離れていてこうですね、天の上から見下ろしているそんな関係ではないんです。共に歩む者としていてくださるので、私たちはこの方に自分自身のありのままの思いをちゃんと伝えていくことができるように、また友であるこの方をの思いを私たちがちゃんと受け取って、この人がいるところでこう一緒に過ごしていくことができるように祈り求めてまいりましょう。私がイエス様を知ること、イエス様が私を知ってくださること、これは裏表でありますから、私たちはどちらも大事にしつつですね、イエス様に知られているそれだけではなく、私たちがもっとあなたに出会って親しくなることができるように、もっとあなたと一緒に喜べる関係であるようにと祈りながら新しい1週間歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今朝の御言葉、厳しいですけれども感謝をいたします。形だけの関係ではなく、本当にあなたとの人格的な交わりをしていくことのできる、そんな私たちであるようにどうぞ導き助けてください。私たちは時にあなたを無視し、あなたの心を見ないふりをして自分の道を探してしまいがちでありますが、主よ、あなたがおられるところに私たちの道があり、あなたと共に交わることによって私たちの平安が与えられることを感謝いたします。まだ今私たち一人一人、これをどうしたらいいんだろうと思う部分、悩みや課題多くありますけれども、神様どうぞ導いてください。イエス様との関係の中でイエス様と相談をしながら、どうか私たちが最善を選び取っていくことができるように、イエス様と共にイエス様の道を歩んでいくことができるように、どうぞ助け導いてください。主よ、あなたは私たちを友と呼んでくださいます。なら私たちはそのふさわしい友となれるようにどうぞ主よ、私たちを導き助けてください。本当に足らない祈りでありますが、この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ではお差し支えのない方はお立ちください。新聖賛美歌498番をご一緒に賛美いたしましょう。 誠つくさばや主イエスは座りください。感謝祈祷を赤塚早見姉妹にしていただき、ご用意のある方は献金をいたしましょう。
ハレルヤ、天の父様、主の御名を賛美いたします。今日も神様、あなたが一人一人を招いてくださってありがとうございます。この場に集うことができて感謝いたします。今日はまた聖餐式でした。神様、ここの菊池シオンの教会の牧師から直接神様、あなたのパンとぶどう酒をいただくことができました。本当に幸いなことだと神様、あなたに感謝いたします。神様、この幸いを神様、一人でも多くの方が受けることができますように、神様、あなたが導いてください。お願いいたします。今日はメッセージで知ること、知られることと神様メッセージいただきました。神様、どうぞ私の前に主がいつもいてくださり、そして横にいてくださり、神様、どうぞ導いてください。そして神様、人と話すとき、神様、相手の方が益となるような言葉を神様発することができますように、私自身を神様、あなたが清めてくださり、用いてくださいますようにお願いいたします。そして2月になりました。24日には牧師就任式があります。多くの先生方から神様祈っていただき、この日を迎えることができます。どうぞ神様、喜んで準備することができますようにお願いいたします。神様、今神様、本当に休む人が多くあります。神様、あなたはよしとされないことを全ては神様思っております。神様、どうぞ一人一人に語りかけてください。そしてここに礼拝に集うことを神様許してくださいますようにお願いいたします。どうぞ神様、来たくても来れない人、また病む人、神様、悩みのある人、神様、どうぞ一人一人に見てを添えてくださり、神様、どうぞ、癒してくださいますようにお願いいたします。これから献金いたします。神様、どうぞ清めて、あなたの応用のために用いてください。お願いいたします。すべてのことに感謝できますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
お立ちください。ベネディクション神聖賛美歌679番をご一緒に賛美し、祝祷を浜川光一牧師からいただき、構想を持って今日の礼拝を終わりたいと思います。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔の光をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように、主があなた方に御顔を向け、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日ここに集った愛する会衆お一人お一人の上に、また今日来ることができなかったお一人お一人の上に、すべてのものとともに豊かに限りなくあるように。アーメン。